ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はサブスタックにノーツっていうツイッターみたいな機能がついて、なかなか面白いそうなお話をします。
サブスタックってニュースレターを配信できるサービス、
プラットフォームなんで、まあ俺が2、3年前ぐらいから結構気に入って使っていて、今はナレッジスタックというニュースレターをやっているのと、ブックカタリストというポッドキャスト&ニュースレターをやっているのと、はるなさんが iPad ワーカーズというものも全部サブスタックで配信している。で、もともとはそういう、いわゆるその、大雑把に言えばブログの仲間って言えばいいんかな、ブログサービスの。
どっちかっていうと、メルマガ配信サービスに近いようなイメージだけど、まあ、メールでも送れるのがベースなんだけど、ウェブ上にもその記事として残る
っていうタイプのもので、それがね、今年ぐらいに入ってからいろんな機能がちょいちょい増えてきていて、去年だったかな、その今年だったか忘れたんだけど、チャットっていう機能で、そのメールの購読者の人にアプリ経由でそのメッセージングみたいな機能とか、それに返信ができるみたいなコミュニケーションの機能がついたりだとか、それに加えて今回出てきたのが、もう一言で言ったらツイッターだよね。
ツイッターみたいなことができる機能っていうのが、つい本当に今日かな？
撮っている今日。
に、リリースされたバージョンで追加された。
で、まあ、ツイッターが最近、マジで真剣にやばい？
まあ、いろんな方針が変わったこともあって、いろいろ変動というか、動きがあったね。
うん。で、まあ、ちょっと前に小鳥のアイコンが犬になっていて、これは悪趣味にも程があるみたいなことを言われていたりしていたんだけど、今回個人的に悪趣味というか最悪にも程があると思ったのが、サブスタックを全力で本気で心の底からどうにかして締め出そうとする姿勢。
まあそれだけツイッター社がサブスタックっていうサービスを脅威に感じている現れだとは思うけど、何が起こったかっていうと、まあ今ちょっと改善はされたんだけど、一時的にサブスタックの URL を貼ったツイートを、まあ、リンク先にジャンプしたいから、こう URL タップすると、なんかね、これは危険なサイトに接続されてます、みたいな。
警告が出て、その、かなり重要度が高い危険みたいなアピールをしてきて、その、何が何でもサブスタックにアクセスを送ろうとしないという姿勢。
あと、検索キーワードで、サブスタックっていう、ま、単語を検索すると、ツイッター上で、ね、勝手になんかニュースレターっていう単語の検索に置き換わるというか、そのサブスタックサービスへのコメントとかが、まあ、見つかりにくい、見つけにくいような状態になってた。
うん。その、俺エゴサーチでさ、そのサブスタックのドメインとかを含めたものとかを入れていたりしていたらさ、それが全部なんか意味がわからん英語で埋め尽くされているみたいなことになっていて、なんだろうと思って、ついにツイッターぶっ壊れたかと思ったら、そういう悪意ある変更によって行われてきた、そういう、それのせいでその検索結果がおかしくなってしまった。
で、サブスタックをまあプラットフォームとして使ってなんかコンテンツを配信してた人たちが、まあ一番最初に気づいて、ざわめき立って、でね、多分そのリンクが、
危険サイトですわ、おそらく24時間ぐらいで止まった。
そう、24時間以内になんか解除というかなくなったので、まあさすがにこれはやばいなって思ったのか、まあ何かの間違いだったのか、何かわからないけど、まあ、何か
の間違いだったのかもしれないけれども、その、まあ個人的な意見では、それが通ってしまう、たとえ24時間だろうが、それが通ってしまうというのは、まあもともと市企業がやっていることなので、何も言えたものではないということが事実ではありつつも、少なくともこう、積極的に使う気力が9割減ぐらいになったんだよね。で、その数日後ぐらいにちょうどサブスタックが実質ツイッターみたいな感じになっていて、その機能自体はサブスタックとかなり強く結びついているので、 ぶっちゃけ、メリットがあると思われるのは、おそらく配信をしている人、読むだけの人が現段階でどのぐらい面白いんだろう、その、ただのツイッターの代わりとして楽しく使うことができるんだろうかっていうことは不明ではありつつも、割と好きだったのがさ、ミディアムの機能でさ、読んでて良いなと思った箇所にハイライトをつけるみたいな機能があったんだよね。それと同じようなことがサブスタックでも例えばできるようになっていて、サブスタックの記事を読んでいて、その範囲選択をしてあげると、クオートみたいな、その、キーワードが出てきて、それを押してあげると、その部分を引用した上で記事のリンクができて、まあそこにコメントつけたりなんだったりっていうやり取りができるだとか、まあそんな感じの機能があったり、あと、おそらくね、何個かニュースレターを見ていると、関連度が深い人の投稿とかも、ホームタブみたいなものに出てくるようになってきて、まあ、他に面白そうな人を見つける手段としてもおそらく使えそう。
多分、去年の年末ぐらいから、そのサブスタックネットワークって言って、サブスタックを使って配信している、まあそういうニュースレターとか同士をこうくっつける動き。これに読んでる人はこれも面白いと思いますよっていうようなレコメンド的な要素が、例えばサブスクライブした直後に、あなたこれ今サブスクライブボタン押しましたけど、こういう人たちのも似たようなコンテンツで、いいおすすめですよみたいな、そういうのをレコメンドしてくれたりだとか、それ以外にも結構そのサブスタック上で読者をこうぐるぐる回すというか、いろいろまあ見てねっていうような感じの働き、動きが結構大きくはなってきている。
うん。で、実際肌感覚としてもなんだけど、日本語でそういうニュースレターを配信している人というのも何倍以上に増えているような、何十倍とかっていう感じでなんか増えているような印象はあって、まあ最近で言うとさ、なんかいわゆる情報発信っていうと、こう全ての人々がノートを使おうとするみたいな雰囲気はあったんだけれども、まあそうじゃない選択肢として個人的には非常に面白いと思う。まあネックは、英語で、おそらく日本語化の期待がまだまだ薄いこと。とはいえ、その、なんかね、やっぱ、なんだろうな、ノートもさ、最近ようやく記事のエクスポート機能みたいなものがついたっぽいんだけれども、あっちはあっちでまた長く使うのは、そういうところから心配だなっていう思いがあったりするので、個人的には今そういうことを、なんか、その、なんか書いてみたいみたいなことを考えるんだったら、サブスタックめっちゃいいんじゃないかな。その長文を書きつつ、同時にツイッター的なコミュニケーションもできるという観点から見ても割と面白いんじゃないかなと思って、まともにサブスタックを進めるような話をするのは初めてかな。
かもしれない。でも自分たちが使ってて、まあ、一番その都合がいいというか使いやすい、
うん、
特に多分うちの場合はゴリゴさんも春菜さんも、まあ、ニュースレターを書くときにそのプラットフォーム上では書いていない、別の、まあうん、その、まあ、サービス、具体的に言うと多分二人ともオブシディアンを使ってそのニュースレターの記事を書き上げている。で、それを、コピーペーストでサブスタックに貼ると、まあ、サブスタックが綺麗にこう受け入れてくれるっていう、
それもあるかもしれない
ところが大きくて、まあ、使ってはいるんだけど、動画もアップロードできるし、音声も上げれる。ポッドキャスト
もできる。
で、ポッドキャストの配信もそのサブスタックだけでできてしまうっていうところで、結構マルチにその使えるし、使い勝手もいいし、あとはまあ改善がちょくちょく入って、まあしょっちゅうなんか UI が変わったりとか、ま、メニューボタンが変わったりとか、うん。
ちょっとまだね、そのね、初期すぎてね、変化はでかい。
変化は大きいんだけど、それでもその、パブリケーション、まあ、書いてる人のために、書き手のために、できるだけその、長く書いてもらえるように、環境を整えているっていう動きは、まあ、見て取れるから、期待はしている。
うん。そうだね。その、サブスタックで有料サービスもやれて、手数料 10% サブスタックが持っていくんだけれども、使っていて、10% 渡してもいいなって、なんかこう、ちゃんと納得して渡せるような印象もある。ぐらいには、なんかちゃんとやってくれている信頼感が 現段階では非常に大きい。まあ、それもね、例えばツイッターが10年前にこういう風になるだなんて、微塵も想像できていなかったので、サブスタックも10年、20年使えるかって言ったら、もちろん断言はできないんだけれども、まあ、そういう意味で言っても、サブスタックの元々の始まりが、その、メールアドレスはみんな絶対ずっと使うよねって。だからニュースレターを登録してもらったら、その資産は失われないよねっていうのが多分大きな根底にあるところだから、まあ、その形が続いている限りはある程度信頼して使えるかなっていう感じはする。という感じで、そのちょうどね、ツイッターとノートを合体させたサービスって言えばいいのか、だからサブスタックが今になったと言えるのか。まあおそらく他の外部のリンクも普通に貼れるんだけれども、どっちかって言うと多分やっぱサブスタックを書いている人同士での交流が楽しくなりそうかなというのが現段階の感想。で、もしそういうふうになんか、今からでもそういう何か書いたりとか、動画もできるし、まあポッドキャストもできるしなんだけど、そういうことをやってみようと思う場合に選択肢の一つとして検討してみていいんじゃないかなと思います。
あとは、まあ読者の人も、あんまり知られてないかもしれないんだけど、サブスタックっていうアプリが iPad、iPhone で使えるアプリがあって、そのアプリ上で、購読しているニュースレターが読めたり、そのツイッターみたいな機能が使えたり、チャット機能が使えたりっていう、まあ、機能もあるので、まあ、知らない人は一回サブスタックってあのアプリストアで調べてみると使えるかなっていう。
そうね。あれ、未読管理できて、途中で読み終えてても続きから読めたりとかで、読む専用ツールとしても地味に便利だったり、あと、小ネタを使うと、ウェブ上からだと RSS が登録できて、RSS リーダーにも使えるみたいな小ネタもあったりして、まあ、そういう点でも、興味あったらアプリぐらいインストールしてみてもいいのかもしれない。
ちなみに、iPad Workers のニュースレターは、まあ、1000人ぐらいが読んでくれてるんだけど、うち、1% ぐらいがアプリで読んでるっぽい。
あれ、それってわかるんやっけ？
わかる。リファラーっていうか、どういうのかっていうので、アプリで読んでるっぽい人が、まあ、1% 程度。
俺見たことなかったんで、後で見てみます。という感じで、よかったら試してみてください。